それでは拝読いたします。出エジプト記16章第8節。さてアマレクが来てレフィディムでイスラエルと戦った。モーセはヨシュアに言った。私たちのために幾人かを選び出て行ってアマレクと戦いなさい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。ヨシュアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセが手を挙げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろしているときはアマレクが優勢になった。しかしモーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった。ヨシュアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。主はモーセに仰せられた。このことを記録として書き物に書き記し、ヨシュアに読んで聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう。モーセは祭壇を築き、それをアドナイニシと呼び、それは主の御座の上の手のことで、主は世々にわたってアマレクと戦われると言った。ここで主は我が旗と題しまして、近藤義也牧師による説教がございます。じゃあお願いいたします。
私たちの歩みは試練の連続、戦いの連続である。出エジプトのイスラエル人の姿を信仰者の歩みに例えるとするならば、そんな言葉が浮かんでくるように思います。まさにここに登場するイスラエル人たちの姿は試練の連続、そして戦いの連続ということができます。今日開かれていますのは出エジプト記の17章の8節から16節のこの箇所ですけれども、2週間前の礼拝においてこの直前の場面では水がないとつぶやいてモーセと争い、モーセにですね石をぶつけて、今エジプトから届く映像では石を拾って、そして互いに投げ合っている、そんなですね人々の姿が飛び込んでくる、ショッキングな映像が飛び込んできますけれども、まさにモーセに向かって石を投げつけようとしている、モーセと争い、そして主を試みたイスラエルのそんな民に対して水が与えられた、レフィディムという場所でのそんな出来事が記されていました。今日の箇所に描かれていますのは同じレフィディムを舞台とした出来事です。水を飲むことができてほっと一息ついたであろう民が次に直面したのは戦いだったんです。8節をご覧ください。8節、17章の8節。さてアマレクが来てレフィディムでイスラエルと戦った。アマレク人がやってきたというんです。簡単に書かれているこの8節ですけれども、この出来事はイスラエル人にとっては非常な恐れと、そして混乱をもたらす大事件であっただろうと思うんです。さらっとですね書かれているように思いますけども、これは大事件です。エジプトに滞在している数百年もの間、イスラエル人たちはそこで戦いを経験していません。その後半は奴隷として過ごしてきましたから、イスラエル人たちが手にすることのできた武器などは非常に限られたものであったはずです。彼らは決して武力による戦いを経てエジプトから脱出したのではありません。戦いを知らない弱者、戦いを知らない人々、弱い民、それがこの時点でのイスラエル人です。 では一方のアマレク人はどのような存在だったのか、人々だったのか。このアマレク人という民族の先祖は、あの創世記に登場してくるヤコブ、双子のですね、ヤコブのお兄さんであったエサウであると言われています。まあ、あのエサウという人物は非常にこう武々しい荒っぽいですね、そういう人物だったと創世記では描かれていますけれども、果たしてその子孫であったアマレク人も非常に獰猛な、戦い慣れしている、そんな人物だったと言われます。彼らからすれば、ふらふらと自分たちの領土をさまよっているイスラエル人は襲いかかるのに格好の相手だったと言えるのではないでしょうか。もちろん自分たちとイスラエル人ほどのその大民族を養うのに十分な牧草はなかった、こんな事情もあったはずです。いずれにせよ、アマレク人は平和的な解決によって自分たちの領土からイスラエル人が出ていくことを望んだのではなく、このイスラエル人をこの時点で殲滅しようと、あるいは追い出すために武力による戦いを選択した、それがこのアマレク人が取った選択だったんです。ではこのアマレク人の戦い方がどのようなものであったか、まあ、今日の箇所を見ますと、さてアマレクが来てレフィディムでイスラエルと戦った、これだけしか書かれていませんけれども、やがてですね、モーセの言葉として記されています申命記の25章、申命記の25章の方を開きますと、ではちょっと開いてみたいと思います。出エジプト記の後のレビ記、民数記の後の申命記の25章、この25章にモーセが振り返りながら今日の場面を記している、語っている、そんな言葉が登場します。申命記の25章の17節と18節です。では皆さんとご一緒に申命記の25章17節18節をお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。それでは申命記25章17節と18節、はい、あなた方がエジプトから出て、その道中でアマレクがあなたにしたことを忘れないこと、彼は神を恐れることなく道であなたを襲い、あなたが疲れて弱っている時にあなたの後ろの落後者を皆切り倒したのである。ここにですね、出エジプト記には書かれていないこの場面の補足がなされています。アマレク人がどのようにイスラエル人と戦ったのか、アマレク人は神を恐れることなく道であなたを襲い、あなたが疲れて弱っている時にあなたの後ろの落後者を皆切り倒したのである。正面からイスラエル人と戦い始めたということではなくて、イスラエル人が長い旅の末に、そして時に水がなく渇きを覚え、時に食べ物がなく飢えを覚えている、そしてそのことによって疲れ果てているイスラエル人、しかもその中でも弱さを覚えている人々に次々と襲いかかり、後ろの落後者、遅れている者たちを皆切り倒した、まさにですね、非道な戦いということができます。これがアマレク人の戦い方だったんです。さあ、このアマレク人との戦いにおいて、今日の箇所に登場する人物たち、それぞれがそれぞれの立場でそれぞれの役割を果たしています。それぞれの立場を確認しながら、また私たち自身とも重ねながら、この戦いについて考え、また教えられていきたいと思います。まず注目をしたいのはヨシュアという人物です。このヨシュアという人物はやがてモーセの後継者と なる、そのような人物です。聖書ではこの場面で初めて登場してくることになるでしょうか、ヨシュアという人物。私自身がですね、この人物から名前を付けられていますので、どうしてもひいき目に読んでしまうということがあるんですけれども、まあこのヨシュアという人物が持っているイメージ、私たちがこの人物から受けるイメージはですね、勇敢であり誠実であり、主人であるモーセに対してどこまでも従順に従った、そんな人物です。モーセの後継者としてその責任をやがては委ねられていった、そんなヨシュアという人物。モーセがこの時イスラエル人にとって初めてとなる戦いです。初めてとなるこの戦闘において、その指揮を任せたのがこのヨシュアという人物でした。まあこれは大役だと思うんです。戦いを経験していない民を率いて、自分自身も戦いを経験していない、そのような状態でこの戦い慣れしたアマレク人との戦いへと出ていかなくてはならない、これがこの時ヨシュアが課せられた使命だったんです。イスラエル人全体が直面した危機において、このヨシュアが担ったのはまさに戦いの最前線における役割でした。今日の説教の一番最初で、私たちの歩みは試練の連続ということをお話をしましたけれども、私たちには信仰の歩みを通してそれぞれが経験する試練、戦いがあります。神様による救いを知った、あの出エジプトの出来事のように神様による救いを知った、あとは平穏無事にやがて赴くことになる天国に向けて一直線、何も戦いのないまま、試練のないまま歩み続けていくということはまずありえないんです。その信仰の歩みにおいては、さまざまな戦い、また自分自身の弱さを経験し続けていきます。思ってもいなかったことを、事態を前にして途方に暮れることが繰り返されます。弱っていたイスラエル人にアマレク人が襲いかかったように、弱さを覚えている時にこそ、さまざまな誘惑の前に信仰を揺さぶられる、このようなことが起こります。私たちいろいろな意味で体力的にも、また精神的にも弱さを覚える、その時誘惑の前に非常に弱くなってしまう、こんなことがあるのではないでしょうか。また試練は時に重なります。なぜここまで試練が重なるのか、重ねてこのようなことが起こるのか、そのような事態に直面します。聖書によりますと、サタン、私たちの敵であるサタン、悪魔はペテロの言葉を借りるならば、吠えたける獅子のように歩き回って、あらゆる策を弄しながら私たちを神様から、そして信仰から引き離そうと狙っている、そのような存在であると言っています。絶えず私たちを神様から引き離そうと狙っている、それがサタンという存在です。信仰の戦い、今週の金曜日は2月11日、この日は建国記念日と呼ばれますけれども、もう一つこの日の呼び方があります。特に私たち教会の中では、この日を信教の自由を守る日、信教の自由を守る日と呼んでいます。今の時点では私たちは、自由に信仰をすることができる、少なくともですね、国のレベルにおいては信仰を強要されるということははっきりした形ではありません。いろいろな形では起こっていることですけれども、けれどもこの国にも歴史を振り返っていきますときに、さまざまな戦いがあったことがわかります。今日の午後には葬儀の学びをする予定ですけれども、私も今回その学びの準備をしていて、いろいろとですね、こう発見がありました。まあ、日本人が普通のといいますか、一般的にですね、日本人が家族が亡くなったというときに、 例えばですね、つい最近も恵子さんのお父さんの葬儀の際にいろいろとこうお寺との関わりの中で考えさせられることがありました。檀家というものがありまして、 寺の檀家として葬儀は寺で行わなくてはならない、これが日本人として当たり前だ、そんなですね意見に私たち直面することがあります。クリスチャンとして生きているものとして、いや葬儀は寺で、檀家として寺で行わなくてはならない、このようなことをですね、このようなことを言われることがあります、直面することがあります。日本人としてそれが当たり前だと言われるんですけれども、そもそもこの檀家という制度、檀家制度、あるいは日本人の葬儀は寺で行うもの、このような考えがどこから生まれたのか皆さんはご存知でしょうか。午後にもですね、学びの中でももう一度さらに詳しくお話しすることになると思いますけれども、そもそも檀家制度の始まりというのは歴史はそう深くはないんですね。昔からというものでもないんです。それが始まったのは江戸時代、江戸幕府によって、その政策によって、すべての民は寺の檀家とならなくてはならない、そして誰かが亡くなった時には葬儀を寺で行わなければならない、このように始まったのは江戸時代なんですね。それまでは寺はほとんど葬儀はしなかったんです。日本人は古来から武式で葬儀を行うのが決まりなんだということでは決してないんですね。じゃあなぜそのような制度が始まったのかと言いますと、まさにそこに戦いがあるんです。江戸幕府がその檀家制度を始めて、そして葬儀は寺でということを政策として行った背景にあるのがキリシタンたちの存在なんです。江戸幕府はキリシタンを禁制としました。キリスト教を禁制としましたけれども、そのような中にあっても信仰を守り続けるキリシタンたち、時に隠れてその信仰を守り続けるキリシタンたち、信仰者たちをあぶり出すためにこの檀家制度を設けて、葬儀は寺で行わなければならないという決まりを作ったのがその始まりだというんです。信仰者たちは自分たちの葬儀をキリスト教式で行ってきました。もともとですね、キリシタンたちが行う葬儀というのは丁重にその死んだ亡骸を葬ることから、周囲の人々にもともとは感動さえ与えていた、そのようなものであったんですけれども、まさにその葬儀を通して信仰が表される、その葬儀を行うことによってそれがキリシタンであるということを発見する手がかりとなる、そのために無理やりと言っていいと思うんです。幕府は武式で寺で葬儀を行うこと、このことを国全体に強要した、これが始まりだというんですね。この後約200年以上、300年弱にわたってキリシタンたちは信仰を守る、まさに信教の自由を守る戦いを続けていくことになります。あるいは江戸時代を経て明治時代、一応は信教の自由が認められたはずでしたけれども、やがて台頭する国家神道、この国家神道との戦いの中で信仰者たちは特に太平洋戦争中、さらに激しい戦い、信仰を守るための戦いを経験していくことになります。皆さん覚えているでしょうか。出エジプト記の13章にはなぜイスラエルの民がエジプトを脱出した後にすぐに最短で近道のカナンへの道を行かなかったか、その理由が書かれていました。神様がなぜカナンへの近道をイスラエル人を進ませなかったのか、カナンへの近道へとイスラエル人を進ませなかったのか、それはこのように説明されていました。彼らが戦いを見て心が変わりエジプトに引き返すといけないから。 神様によって救い出された、贖い出された、エジプトの地から贖い出された民が、しかし試練を前にして激しい戦いを経験する中でこんな苦しい目に遭うならば、信仰の歩みなんてまっぴらだ、よっぽど信仰なんかない方がいい、そう言って信仰を捨ててしまう、まあ、そのことに対する心配から、神様はあえて近道ではなく、その戦いを迂回するような道を取らせたということがあったんです。それが出エジプト記の13章でした。けれどもこの出エジプト記の17章に至って、民はいよいよその最初の戦いを経験することになります。このアマレクとの戦いは、イスラエル人の今後を左右するような一つの分岐点でもありました。かつて13章で心配されたように、その戦いの最中、その苦しみのあまり、もうこんな旅は真っ平だと、エジプトに戻るとイスラエルの民が言い出すかもしれない、そのような分岐点に立たされたその戦いの中にあって、しかしこのヨシュアという人物は臆することなく、命じられるままにその最前線、戦いの最前線へと身を投じていった。私たちもこの信仰の歩みにおいて、まさに戦いの最前線に立たされるような、そのような事態、経験をすることがあります。このことをまず覚えたいと思うんです。私たちの歩みには戦いがある、このことを覚えたいと思うんです。さあ、それではヨシュアに戦いを命じたモーセ、このモーセが一体何をしたのか、9節をご覧ください。17章の9節では、9節をご一緒にもう一度読みしたいと思うんです。よろしいでしょうか。出エジプト記の17章の9節、はい、モーセはヨシュアに言った。私たちのために幾人かを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。皆さん、このモーセの言葉をどのように読まれるでしょうか。私はですね、初め読んだ時に、ヨシュアに戦わせて自分は高みの見物かと、そのようにですね、思ったんです。さあ戦ってきてくれ、頑張ってくれ、君は若いんだから。まるでですね、教会の中で年配の方が、ほらもう若者が責任を担うべきだ、さあ若者がもう活躍する時なんだから、私たちは引退だと言ってですね、責任逃れをすると言ったら変ですけれども、もうですね、そんな構図のようにもですね、一見思われるんです。モーセは高齢の80歳ですね。この上田地区に住む人たちはですね、私も含めてこの上田地区に住む人たちは、毎朝8時になると、あ、8時だなと自動的にこう気づくんですね。それはなぜかと言いますと、一校の盛岡一校の屋上で毎朝毎朝応援練習がぴったり8時に始まるんですね。どんどんとこう太鼓が鳴って歌が歌われるのが、まあ、この地域全体にこう響き渡っているわけですけれども、それがですね、時計代わりなんで です、ね。まあ、応援団というのはですね、高校も大学も何かのスポーツの試合ということになりますと、応援団がスタンドに陣取りまして、そしてその中でも特に目を引くのは、あの大きな旗を持つその応援団員の姿ではないかと思うんです。試合を通じてその旗は決して下ろしてはならない、これがですね、応援団の中のその旗を担う人物の役割です。まあ、モーセの姿というのはですね、ある意味この応援団のですね、こう旗を掲げる、そんな役割のようにも思えるんです。君は行ってきてくれ、私は丘の上で杖を掲げて応援してるからですね。少し能天気のようにも思えるんですけれども、でもですね、でもこの箇所を読んでいくときに、決してそれは能天気な姿ではない、いやむしろ今日の箇所において、実はこのモーセの姿こそが中心であるということにも気づかされていくんです。 今日はですね、皆さんとご一緒に何週間か前にも同じような確認をしたんですけれども、イスラエル人の文章の書き方ということでですね、一つ私にとっては非常に興味深いんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。イスラエル人の文章の書き方をですね、この箇所からもちょっと確認をしていきたいと思うんです。特別な文章の書き方、それは以前もお話をしましたキアスムス同心円構造と呼ばれる、その文章の書き方の様式なんです。そのような様式を取っていると思われるんですけれども、今日の箇所、始まりはアマレクが来てレフィディムでイスラエルと戦ったというふうにこの文章は始まります。この場面はちょっとですね、先取りで一番最後の 16節をご覧ください。16節の一番最後に書かれているのは、主は世々にわたってアマレクと戦われるというモーセの言葉です。アマレクが来てイスラエルと戦った、一番最後には主は世々にわたってアマレクと戦われる、この2つの文章が対応しています。そして9節、モーセはヨシュアに言った、モーセがヨシュアに命じたことが書かれています。14節をご覧ください。14節では、主がモーセに仰せられて、そしてモーセを通してヨシュアに読んで聞かせるようにという命令が語られています。この部分が対応しているように思われます。そして10節を見ますと、ヨシュアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った、ヨシュアはアマレクと戦った。13節を読みますと、ヨシュアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った、この2つの部分が対応しています。前から進んでいく、そして後ろから戻っていく、この2つがですね、対応していって、大体このキアスムス構造、ユダヤ人のですね、独特の文章の書き方ですけれども、このキアスムス構造が用いられるときには、その中心にこそ、その場面の中心が、中心にこそその場面の大きなテーマが記されていることが多いんです。その読み方でいきますと、今日のこの場面中心にあるのが11節と12節、この箇所なんです。11節と12節、この時モーセはモーセの戦いに身を投じようとしていたんです。10節と11節、この箇所をご一緒にお読みしましょう。10節と11節をお読みしましょう。はい。ヨシュアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセが手を挙げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろしているときはアマレクが優勢になった、はい、不思議なことがここで起こっています。モーセが杖を掲げて手を上げているとき、おそらく両腕を掲げていたんだと思います。手を上げているときと、そして下ろしているときで、目の前で繰り広げられている、丘の下で繰り広げられている戦いの戦況が変わったというんです。戦いの状況が変わったというんです。このモーセが手を上げるという行為には一体どんな意味があったのか、このことがですね、今日の箇所で非常に重要な意味を持ってくるわけです。モーセがそこに立って杖を掲げる、この杖は一体何の杖だったのか、それは神様がモーセに与えたあの杖です。時に蛇に変わり、時にナイル川を血に変えた。前回の箇所でもこの杖で岩を打ったその時水が溢れ出た。神様によって与えられたこの杖、つまりはこの掲げられた杖こそが、その戦いが主の戦い、神様の戦いであることの象徴であったわけです。その杖が掲げられている時、下ろされた時で戦況が変わったということは、この戦いを支配しておられるのは神様ご自身であることが明らかにされたということなんです。モーセの戦いとは、それはこの戦いの最中にあって、最中ヨシュアら戦士たちがいつも仰ぐことができるように 思い出すことができるように、主がこの戦いの支配者である、主がこの戦いをもご支配くださっている、そのことを思い出すことができるように、この杖を掲げ続けるという、その戦いだったんです。私たち教会はこのように置かれた教会として十字架を掲げ続けます。十字架を掲げ続けるということは、主ご自身をこの地にあって掲げ続けるということに他なりません。モーセが取りなし手としてそこに主の象徴である杖を掲げ続けたように、私たち一人一人のクリスチャンは、そして教会は、それぞれが置かれた場にあって、それぞれの地にあって、自分自身の信仰を掲げ続けながら、まさに神様と人との間に立って取りなしを続ける、その役割が与えられています。モーセの戦い、それは主を示し続けるという、掲げ続けるという戦いでした。そして同時にモーセの戦い、それは祈りの戦いでもあったんです。これは言うなれば取りなしの祈りの戦い、取りなしの戦いです。今週の御言葉として詩編の一節を選ばせていただきましたけれども、詩編の63編の4節には、これはダビデの言葉なんですけれども、このように記されています。それゆえ私は生きている限りあなたを褒めたたえ、あなたの御名により両手を挙げて祈ります。祈り続けることのその象徴として両手を挙げる、こんな行為をですね、ダビデが取っています、取っていたことがわかります。この場面においてもモーセも両手を挙げて祈り続けていたことがわかります。ヨシュアたちは必死で具体的な目の前の敵との戦いに身を投じていましたけれども、実はヨシュアたちの戦い方が良かった、どれだけ体を鍛えていたか、どれだけ冷静に戦えたかということ以上に、その戦況を左右していたのは後方におけるモーセの取りなしの祈りであった。これは非常に大切なことを私たちに教えています。これは私たちの信仰の根幹にも関わること、教会のあらゆる営みのその根幹にも関わること、そのように私たちは教えられるんです。祈りというものを実体のない気休め、自分自身の思いを奮い立たせるものとそのように捉えてしまうのか、それとも祈りこそが神様の力であり、神様による勝利を経験するための戦い、祈りこそが戦いであると捉えるのか、私たちの信仰が問われるんです。私たち主イエスキリストの姿を思い出してみたいと思います。福音書の記者たちはイエス様が行われた様々な奇跡や語られた教えを記録していますけれども、でも同時に注意深くその福音書を読んでいきますときに気づかされるのは、それらの目に見える行動の背後にイエス様が絶えず祈られていたその姿なんです。弟子たちのために、人々のために取りなしを続けられていたその祈り、罪に対する決定的な勝利、私たちが知る罪に対する決定的な勝利はイエス様の十字架の贖いと復活によってもたらされました。でも実は十字架のその直前に血の汗を流しながら祈られていた、苦しみもだえて祈られていた、あのゲツセマネの園の祈りにおいて、すでにその勝利は確かなものとされていた。イエス様はあのゲツセマネの園における祈りの戦いにおいてもすでに勝利を経験されていたことを私たちは知ることができます。昨年はピリピ人への手紙から説教を続けましたけれども、ピリピ人への手紙においてもパウロが訴えていたのは、私のために祈ってください、祈りの要請でした。 宣教のその最前線に立つパウロ、あるいは牢獄の中に囚われているそのパウロ、しかしパウロを通してなされる主の働きは諸教会の祈りにかかっている。そのことを知っていたパウロは決して臆することなく、遠慮などという言葉はどこにも当てはまらないように、私のために祈ってください、そのように手紙を通して呼びかけるんです。私たちの個人の信仰の歩みにおいて、そして教会において、私たちはどれだけこの祈りの重要性を理解し、そしてただ理解するだけではなく実際に祈っているでしょうか。そしてもう一つ、私たちはどれだけ祈られることの重要性を、祈りによって支えられることの重要性に気づかされているでしょうか。日々の歩みにおいて主の働きを成しているクリスチャン、信仰者、その歩みにおいて主の技が表されているクリスチャン、信仰者、それは祈られているクリスチャンです。私たちが教会の中でも築いていく交わりとは、祈り、そして祈られる交わりです。モーセの戦い、それは祈りの戦いでした。そしてこの祈りの戦いこそが、まさにこの箇所の中心に置かれていることからも分かる通り、この祈りの戦いこそが、このアマレクとイスラエルの戦いの勝敗を決したんです。さあ、そして今日登場する人物の中で確認をしておきたい人物が他にも2人います。それが12節に登場します。10節と12節に登場しますアロンとフル、アロンとフルというこの2人の人物です。アロンというのはユアズモガのモーセのお兄さんです。フルというのは詳細は不明なんですけれども、おそらくイスラエルの民の中で長老的な役割を担っていた、そんな人物であったのではないかと思われます。では12節もご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。出エジプト記の17章の12節、はい、しかしモーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった。このアロンとフルという人物、この2人の役割は、鳥なしの祈りのための鳥なしと言えるものでした。教会においてこのような人物もまた不可欠ではないかと思うんです。祈りの重要性、鳥なすことの重要性を理解して、そのために必要なことを行っていく人々。教会にとって不可欠な存在です。教会の中で祈りが保たれていくために、祈ることにおいて教会が成長するために尽くしていく、そんな人々の存在が求められています。宣教師を送り出している教会、私たちの教会は今の時点では具体的にですね、教会員として宣教師を送り出していることはありませんけれども、宣教師を送り出している教会の中に誰々宣教師を支える会というような会が作られています。まあ、この会の役割は何かと言いますと、いろいろと事務的な作業もあると思いますけれども、最も大きな役割はその会を通してその宣教師のために祈ること、これに尽きると思うんです。あるいはその宣教師のための祈りを確かなものとすること、またその宣教師のための祈りを広げること。私たちの教会にもさまざまな宣教師の方々からのニュースレターが届きます。そのニュースレターを作成しているのが宣教師ご本人の場合もありますけれども、またある場合はこの宣教師を支える会の方々がそのニュースレターを作成している場合もあります。まあ、そのニュースレターが作られていくその目的は、そのニュースレターが送られていった先の一人一人の信仰者たち、クリスチャンたち、そして教会の間で祈りが深められていくこと、祈りが広がっていくこと、 そのことに尽きるのではないかと思います。まさにその会を通してその祈りを深めるための鳥なしの祈りのための役割を担う、そのような人々がこのアロンとフルのような存在であると言えるのではないでしょうか。あらゆる神様の働き、その働きを左右するのが祈りであることを理解して祈り続ける、あるいは祈るためにさまざまな奉仕を担っていく、私たちもそのような信仰者でありたいと思うんです。さあ、そして戦いの果てに、この祈りの取りなしの中でヨシュアはアマレクに対する勝利を得ました。さあ、この戦いの果てにアロンとフルトに支えられたモーセの取りなしの祈り、そしてその祈りに応えられた主によってヨシュアが勝利を収めます。最後にこの戦いの後でモーセが取った行動に注目したいと思います。モーセはこの戦いの後に何をしたか、もちろん喜んだと思います。喜んだはずですけれども、聖書に記されているのはこの戦いの後にモーセが祭壇を築き、その祭壇をアドナイニシと呼んだ、この出来事、事実です。アドナイニシ、アドナイというのは主という意味ですけれども、このアドナイニシというヘブル語の意味は、16節では主の御座の上の手と言われています。そして欄外を見ますと、主は我が旗、主は我が旗と言われています。主の御座の上の手、主は我が旗、この旗が掲げられていることによって、主ご自身が掲げられていることによって、この戦いに勝利が与えられた。モーセの中には、そしてヨシュアの中には、決して自分たちを誇る思い、自分たちに栄光を競そうとする思いはなく、すべての勝利のその栄光を主に帰していった、その理由を主に帰していった、これがモーセ、ヨシュア、この二人の姿でした。その試練の最中にあって、モーセは主こそが我が旗である、力であることをますます知らされていきました。私たちはなぜ信仰の歩みにおいて試練に遭うのか、さまざまな戦いに遭うのか、すべてのことは分かりません。すべてが分かるわけではありませんけれども、一つはっきりしていることは、その試練の最中、戦いの最中にあって、私たちは主こそが真実であること、主こそが力であることを知らされていくということです。試練は辛いものかもしれません。戦いは苦しいものかもしれません。しかしその試練の中でこそ気づくことができる、明らかにされる主の真実、主の力を知るものとして、主に信頼し、すべてのことを上だねしていきたいと思います。イスラエルとアマレクとの戦い、この戦いの中で私たち祈ること、祈られることの必要性、主を見上げ続けること、主を掲げ続けること、私たちの信仰の歩みにおいて、さまざまな戦いにおいて、モーセのように、またヨシュアのように、その戦いの最中にあって、主を掲げ続けていくものでありたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。あなたが決して変わることのない真実なお方であることを、私たちは今日も御言葉を通して教えられています。古代のイスラエルにおいて、アラノにおいて、江戸時代のその信仰者たちの戦いにおいて、戦争の中にあっても、そして今私たちが置かれたこの時代にあっても、 主の真実は変わることなく、祈る者に対して主は真実を尽くし、ご自身に頼る者に対して主の力を示してくださる、そのことを思わされます。私たちは今日もあなたを見上げつつ礼拝を捧げました。そしてこの場所から私たちはまた一週間の歩みへと使わされていこうとしています。その歩みの最中、出会う戦いがあるはずです。神様、今弱さを覚えている方々、試練の中にある方々、また試練に直面しようとしている方々、神様、どうかその最中にあって主を見上げることのできる、祈ることのできる、また祈られていることを思い出すことのできる、その信仰を私たちにお与えください。アドナイにし、主は我が旗ですと、そのように告白をしながら、私たち今週の1週間の歩みをまた主と共に歩み続けるものとさせてください。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。